皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月27日にミンフイネットで発表された飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験その2という内容です。それではお聞きください。飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験その2。この文章は飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験その1の続きです。1。娘の仙雲巡回公演の経験。中国での私の職業は医者でした。子供が舞踊の道を選んだ以上、体の痛みに直面することを知っていました。どのようなダンサーやアスリートでも、これは避けられません。例えば、バレエダンサーの足の爪は、頻繁に剥がれては生えるを繰り返し、非常に痛みを伴うため、バレエは痛みの芸術と呼ばれることもあります。この点で言えば、中国古典舞踊は、子供の体への負担は少ないです。娘が飛天学校に通った7年間、大きな怪我はありませんでした。時折、足や股関節の痛みがありましたが、通常は先生が力を抜くことを提案し、しばらく休めば良くなりました。しかし、先生方が子供たちに医者に診てもらうことを禁じたことは一度もありません。娘のクラスメートの一人は腰痛のため、現在自宅で療養中で定期的に医者の診察を受けています。その子の両親は私と同じ町に住んでおり、お互いに知り合いです。また、別のクラスメイトは最近病院に行き、足の怪我で手術が必要だと言われたそうです。時々、娘のクラスメイトたちが捻挫や打撲をした際、娘が私に電話をかけてきて、冷やすべきか、温めるべきか、どんな薬を塗ったらいいかを尋ねてきます。大きな怪我や痛みがある場合、学校は常に子供たちに医者に診てもらうことを勧めています。以前、私は娘に毎回の講演がとても大変ではないかと尋ねたことがあります。娘は言いました。ダンサーとして、テンプの才能と努力のほかに、トレーニングと発表の機会を提供する良いプラットフォームが必要です。だから私は巡回公演の一つ一つをとても大切にしています。ダンサーの芸術的な寿命は比較的短いものです。一般的なダンサーは一生涯で100回以上も世界クラスの芸術舞台で公演する機会がないかもしれません。でも私は1年で100回以上公演しています。毎回の公演場所で様々な挑戦とプレッシャーに直面しますが、これによって豊富な舞台経験を積み、急速に成長できます。だから疲れを感じるどころか、とても幸運だと感じています。プロのダンサーとして公演をこなすために自分の力を合理的に配分する方法を知っています。過度に疲労して、体を傷つけることはありません。ママは心配しなくていいですよ。また、娘は幼い頃から世界中を旅する夢を持っていましたが、私たち家族の経済状況ではそれは叶いませんでした。仙雲の巡回公演に参加することで、娘はついにその夢を実現しました。世界中の様々な国や都市を観光し、各国の文化を体験することができています。今年の夏休みに、娘は大英博物館のノートと上質なお茶を私へのお土産として持ち帰り、アフタヌーンティーの楽しみ方やいくつかの食事のマナーについても教えてくれました。中国には、万感の書を読み、万里の道を行く という古いことわざがありますが、娘の年齢の子供がこれほど若くしてこのような経験と見識を持つことは非常に貴重なことです。2. 非典学校での経済的支援。親として私たち家族の経済状況は中国国内では中流家庭に属していましたが、中共の迫害により海外に来てからの経済状況はかなり限られています。国内外を問わず子供に芸術を学ばせるには高額な費用がかかることは承知していました。一般的なアメリカの私立大学でさえ、授業料だけで年間3万ドル以上かかると聞いています。これは私たち家族には負担できない金額です。現在子供は非典学校に通っていますが、授業料が全額免除されているだけでなく、食事、寮費、年間を通じての衣装もすべて無料で提供されています。子供がお金を使う機会はほとんどありません。娘が実習生として巡回公演に参加するようになってからは、世界中の高級ホテルに滞在し、現地で心を込めて準備された美食を楽しんでいます。これらはすべて無料で提供され、さらに実習生としての公演手当も支給されています。このような理由から、私は非典学校に深く感謝しています。非典は優秀な子供を育ててくれただけでなく、ほぼすべての費用を負担してくれました。最近、私は子供に卒業後の計画について尋ねました。帰ってくるつもりなのか、それとも非典に残りたいのかと。娘は迷うことなくこう答えました。ママに特別な用事がない限り、できるだけ否定に残りたいわ。たとえダンスができなくなっても、何でもいいから仕事をさせてもらいたい。この環境がとても好きで、みんな家族のように思っていて、他の場所でこんなに綺麗な環境を見つけることは難しいと思います。3. 結び。遺伝性の心臓病で死の淵をさまよっていた私に、ファールンダーファーは健康な体を与えてくれました。そして一銭もかかりませんでした。私の子供が一般社会の道徳低下の波に飲み込まれ、抜け出せなくなったとき、非典学校は私に優秀な子供を返してくださいました。そして、これにも一銭もかかりませんでした。親として、どんな感謝の言葉を述べても足りないように感じます。私はただ縁あってこの文章を読む機会を得た人々がダーファーと非典学校に関する噂や誤解から解放され、自ら事実を理解し判断を下すことができるよう願っています。また、非典学校に対して不満を持つ学生たちにも冷静に非典での自分の経験を振り返り、恨みを手放し、より多くの善意と愛で心を満たし、本当の自分を取り戻してほしいと思います。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。